はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、私がバスケにハマった理由ということで、お話をしていきます。まず、ボイシーの今日のトークテーマがですね、ドハマりしたゲームということで、まあ普通ゲームっていうとね、私の世代で言うとファミコン、テレビゲームのことを意味すると思うんですが、まあ私がね、ドハマりしたゲームといえば、それはもうバスケットボールですよ。もうこれしかないと いうことで、そんな話をしてみたいなと思います。まあ、普段このボイシーとかですね、ブログ、YouTube の方では、普遍的なことというか、まあ、検索すると出てくるようなね、そういう話を私なりに話すということにしているのに対して、オンラインサロンのバスケの大学研究室の方ではね、私の個人的な体験をもとに、話をしているというふうに住み分けをしています。まあ、そういった意味でいくと、今日の話は私が本来だったら、研究室の方でね、するような話なのかなと思ったんですが、まあ、そのドハマりしたゲームというね、トークテーマにのっとって、私がバスケットボールなんでこんな好きになったのかという話をしたいと思います。まあ、話の結論としては、うまくいかないこととうまくいってることがジグザグに起きてるからという、これね、振り返ると本当に、まあ、バスケットボールの神様がいてですね、そのなんかいい意味でうまく仕組まれてるなと思うぐらいにうまくできてるんですよ。ちょっと振り返っていきますね。私、バスケットボールを始めたのは小学校5年なんです。で、理由は父の影響で、父がバスケットボールを好きだったからなんですね。父が高校までかな、バスケットされてたということで、結構公園で父とバスケットボールして遊んだりとかして、バスケットはすごく楽しいスポーツっていう、まず印象が常にあったんですね。はい。で、当時、J リーグ、サッカーの J リーグが開幕する直前ということもあって、サッカーブームがすごくて、男の子みんなサッカーやってたんですよ。で、私も、友達と一緒にサッカーチーム入って始めたんですけど、自分の中では、つまんなくて、はい、サッカー好きな人すいません。なんかね、うまくできなくて、面白くなくて、1ヶ月もしないでやめちゃったんですね。で、そうこうしてるうちに、地元の小学校にバスケットのチーム、ミニバスができるというふうに聞いて、これまた友達と一緒に行ったところ、父とちょっとね、一緒にやってたのもあって、今度はね、うまくできるんですよ。なんか楽しくて。でね、クラスの中でも1番、2番に上手くなるようなね、私もともと運動好きなタイプじゃなかったんですが、バスケットはなんか上手くね、できたんですね。だから、サッカーが上手くいかなかったんだけど、バスケット上手くいったということで、これまず最初好きになりました。はい。で、小学校の時は、ミニバスやってたんで、やっぱり中学校に入ると、ミニバス出身の子って貴重じゃないですか。はい。そんな感じで、私も中学校、地元の中学校入ると、最初の頃はね、すごくこう試合に出してもらったりね、してたんですけど、だんだんこう背が伸びてきたりだとか、周りの子が背が伸びてきたりとか、やっぱり成長期著しいじゃないですか、そういうのって。で、最上級生の中学3年生になった時に、私ね、試合出れなくなったんですよ。まあ、当時のね、監督の先生がね、まあ、判断して、まあ、そりゃそうだなというふうに今となっては思うんですけど、まあ、私みたいな選手が使われなくなってですね、まあ、ショックだったんですね、自分なりにね。で、この時に初めて私は練習を熱心にやろうっていうふうに思ってて、そこまで、まあ、ミニバス上がりだしと思ってですね、結構練習適当にやってたところがあったんで、まあ、そこから自主練とかめちゃくちゃやるようになって、すごくシュートが上手くなったんですよ。今でもね、シュート打つのあれですよ、上手ですよ、私。スリーポイントとかね。結構シュート上手なんですよ。で、それは、やっぱり練習すると上手くなるっていう、そういうね、試合に出られない代わりに、練習すると上手くなるっていう体験をして、で、最後のね、試合また出れるようになってっていうことが中学の時ありました。で、試合出れるようになってくると面白くなってくるんで、こうなると、まあ、高校強いところ行きたいということで、安田学園に行くということですね。まあ、安田学園、今も頑張ってますが、当時はね、本当にインターハイ出るようなチームだったんで、ここで力試しというふうにやったら、全然試合、それこそ出れないということで、で、当時はね、もうスポーツ推薦組の選手ばっかりをこう教えて、他の人たちはもうね、僕らは雑魚雑魚って言われてね、もう雑魚はもう帰れと、体育館入らないで帰れというふうな、そういう文化だったんで、まあ、時代ですよね、昔の時代はそういうチームも多かったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、私たちはそういう感じでですね、全く試合に出れないと。っていうか、ベンチも入れないという感じになって、もう結構多くの同級生が辞めてきました。 ね、こんな部活つまんねえっつってね、いくら強くても全く意味ねえって言って辞めていったんですけど、まあ、私はそこ辞めるの嫌だったんで、マネージャーに転身すると、マネージャーの視点になるとですね、バスケットを外から見るってなると、これ面白いんですよね。なんかすごく今まで分からなかったことが、先生たちに教えてもらえて、すごくマネージャーは楽しかったですね。高校2年の時。で、そこでの体験が、まあ自分は指導者になるっていうね、決意に変わるんですけど、すごくこう、今までつまんなかった高校生活がですね、マネージャーに転身して、すごく楽しくなったということで、これもやっぱりね、うまくいってるんですね。で、マネージャーになって、もう高校バスケット最高だというふうになった時に、組み合わせが悪くて、最後のインターハイ予選は初戦負けをします。その春の大会はね、東京都ベスト16まで行ったんですけど、ね、まあ、今度こそベスト8って思ったら、組み合わせが悪くてですね、すごく強いところといきなり当たっちゃって、で、初戦で負けちゃうんですね。で、それが大学でやろうっていう気持ちにさせてくれたということですね。まあ、高校であれで結構上まで行ったら、ある意味燃え尽きちゃって、大学ではバスケットもういいやってなってたかもわかんないんだけど、最後のインターハイ予選で初戦負けだったから、大学でもバスケットもう一回やろうというふうに思って、で、大学でもやって、まあ最初はプレイヤーだったんですけど、まあ2年生からマネージャーになって、で、今度はインカレ3位になるんですね。インカレ3位になって、2部リーグから1部に上がってっていう、なんかいい思いを最後の4年生で全部してね。で、そのまま教員になって早稲田実業に行った時に、まあ双日、選手良かったんで、まあ大学で教わったようなことをですね、そのままそっくりコピーして、結構厳しい練習だったと思いますけど、当時の選手たちついてきてくれて、初年度でいきなり東京都優勝と、で、ウインターカップに出場するというところまで恵まれた、日々を過ごした。これが22歳ぐらいですね。で、もうバスケットボールの虜に完全になっていて、もう指導者としてね、自分はすごいんだぐらいの感じを持って、で、母校の安田学園に戻った時に、今度は全く勝てないと いうことで、これもやっぱりうまくいった後にうまくいかないことがちゃんとついてるんですね。全く勝てないということで。で、勝てないなりにですね、自分なりにそのバスケットボールの研究っていうのを一生懸命頑張って、で、当時はね、まだスポーツ推薦とかが、すごく充実してた、そういう学校だったんで、安田学園は。なので、リクルート活動もして、背の高い地域の子を取ってですね、なんとか強くしたというところもあるんですけど、そういうふうに、このトップダウンでですね、これをやれっていうふうな指導を、しすぎたあまり、いろいろトラブルが起きて、選手たちに、そっぽを向かれたり、ね、保護者とうまくいかなくなったりとかして、なんかだんだんもうバスケットの指導がつまんなくなってきたというのが30代中頃ですね。まあ10年やってもまあこんなもんかというのがすごく私の中ではつまんなくなってきて、で、何か変えなきゃいけないなと思って、で、学校も、まあ、うちの学校もね、共学になって、進学校になってというところで、まあ若干こうバスケットボールを強くするっていうことに関しては風向きが悪くなってきたんですね。スポーツ推薦がこう縮小されたりとか、そういうところにもうなんか強くはできないのかななんて。でもやっぱバスケットを教えるのは好きだから、何か違った方向で見出そうと思って、いろんな方との出会いがあってね、畑先生とかね、の出会いがあって、ボトムアップ理論に、舵を切り、選手主体のバスケットにしたところ、やっぱりこれがまたうまくいったというか、自分に合ってたんでしょうね。安田学園はすごくいいチームになって、今も頑張ってますし、まあ縁あってね、今は早稲田大学の方も指導してるということですね。で、早稲田と安田学園と2つやってるというところは、これ大変さもあるんですけど、すごくいい相乗効果があって、その生徒主体のボトムアップ思考のね、チーム作りっていうのは私は大学生に活かせているし、で、大学生のそのね、技術的な戦術的な大学のトップレベルのね、本当に上の方の技術を学んで、高校生に教えるというようなね、そういうなんかチーム作りのその基盤みたいなものは、高校で安らで培ったものを大学に私は活かしているし、で、大学の方で選手と共にね、試行錯誤して、いろいろ身につけてきた技術、戦術みたいなものは安田学園の子たちにこう還元してるしっていうね、2つやってるからこその良さみたいなものがあって、もう今もドハマりしてるということですね。なんかこう振り返ってみるとですね、ずっとうまくいってたら、多分それはそれでバスケット飽きてただろうし、ずっとうまくいかなかったら、それはそれでもちろん嫌になってたと思うんですけど、なんかこう、 節目節目でね、うまくいく時期とうまくいかない時期がこう交互に来てるんですね、私の人生ね。まあ、だからこう神様がうまく仕組んだとしか思えないということで、バスケットボールの神様に感謝しているというお話でございます。個人的な話聞いていただいてありがとうございました。もしちょっとでも良かったなと思ったら、いいねのマーク、そしてチャンネルのフォローよろしくお願いします。もうちょっとだけお話をしますので、このままお待ちください。はい。ということでですね、先ほどのチャプター、時間いっぱいになってしまったので、ですが、さっきのチャプターにメルマガのリンク貼っておきます。メルマガ登録していただきますと、最初の1つ目で限定の動画、プレゼントしてます。コーチの方にはお役に立っているメルマガだというふうに思いますので、コーチングについて学びたいという方は、ぜひ無料メルマガ登録してみてください。そして、このチャプターでは昨日いただいたコメントを返させていただきます。昨日の放送はね、今は苦手じゃないことということでお話をしました。これ大変好評でした。まだ聞いてない方はぜひこのチャプターのリンクから聞いてみてください。今はっていう言葉をつけるだけで全然こう違いますよっていう話をしたんですけど、影島さん、今ははいい言葉ですね。今はをつけると、ではどうするにつながっていきますねということで、はい、その通りですね。明るくなる一言ですよね。こういうのはどんどん使っていきたいということで、昨日放送しました。影島さん、ありがとうございます。タスクさんですね。今はをつけると未来が変わる感じですね。子供たちに使っていきますということでね、ぜひ使っていきた、言ってください。続いて、うなぎさん、初めてコメントします。ミニバス小6女子の保護者です。ありがとうございます。嬉しいです。三原先生のボイシー、毎日楽しみにしています。今はこの言葉一つで子供のやる気成長につながりますね。言葉は言霊と、自分にも周りにもいい影響のある言葉発していきたいと思います。ということで、うなぎさん、ありがとうございます。大丈夫です。このね、コメントいただいてるから、絶対ね、いい影響を周りに及ぼせると思いますので、お子さんのためにも頑張ってください。お子さんによろしくお伝えください。中堅さん、私自身ずっとドリブルが苦手で避けてきたのですが、アラフィフになってから子供たちに混ざってハンドリング練習を始めました。すごい。この年でも意外と上達するので、子供たちはなおさら苦手意識を持たずにチャレンジしてほしいです。ということでね、そんな中堅さんの姿、子供たちにとってはね、すごくこう魅力的に映ってるんだと思います。ありがとうございます。金城さん、今はちょっとした気遣いですが、思いやりのある言葉ですね。ということで、チームメンバーにも他人に気遣いできる人になってほしいです。ということで、ありがとうございます。七尾さん、今日の放送すごく響きました。もし子供や私自身うまくいかなかった際は、今はと言葉を添えたいと思います。ということでね、そうですね、励みになって嬉しいです。ありがとうございます。ドラゴンさん、小学生女子を教えてますが、つい最近も苦手なことと、得意なことの話をして、ゲーム中にドリブル下手なんだからドリブルすんなと言ってしまいました。今はを使わせていただきますということで、ぜひぜひ使ってくださいね。ポジティブ変換ね、いいと思いますよ。そして、宮崎先生、今はなるほどですと。今年卒業した子で、当時は絶対レギュラーを想像できない子がいました。その子は自主練や朝練毎日やってましたと。ボトムアップでスタメンを決めてたのですが、とうとう最後の大会で認められてレギュラーになりましたと。ね、指導者も長い目で、今はできないけど、きっとできると信じることが大事ですね。良いお話ありがとうございました。ということで、はい、こちらこそね、いつもね、現場の良いエピソード、宮崎先生、ありがとうございます。本当にそうですよね、長い目で見るということ大事ですよね。ありがとうございます。最後、小池さん、今はの付け足しで未来の可能性高まりますね。すごく良い言葉です。ありがとうございます。ということで、こちらこそありがとうございます。こんな感じで、今日の放送についてもですね、発見、感想、気づき、今日はちょっと個人的なね、話になりましたけど、やっぱりうまくいくこととうまくいかないことがジグザグあるからね、保てるというところはあると思うので、うまくいかない時もね、まあ、そういう時期なんだということで乗り越えてもらえたらなと思いますので、今日の放送ね、今日なんかのヒントになれば嬉しいなと思います。コメントぜひよろしくお願いします。最後に、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は、一度放送の説明欄から覗いてみてください。 Facebook での参加が基本ですけれども、ラジオ感覚で内容だけ聞きたいという方は YouTube メンバーシップの方法もあります。生活に合わせてご利用いただければ嬉しいです。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。